おはようございます。コロサイ人への手紙につきましては、前回は3章5節から17節にかけまして、新しくされ続ける歩みというテーマで共に学ばせていただきましたけれども、本日はその続きになりますが、3章18節から4章1節の中から、主にある幸いな人間関係の回復を求めてというテーマで教えられたいと思います。この箇所以外にも、聖書を引用させていただきたいと思いますが、その箇所につきましてはプリントを用意させていただきました。後ろに置いてありますので、窓の方はお取りいただければと思います。それではまず本文を読ませていただきたいと思います。新約聖書405ページになります。コロサイ人への手紙3章18節から4章1節までです。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。妻に対してつらかたってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることなのです。父たちよ、子供たちを苛立たせてはいけません。その子たちが意欲を失わないようにするためです。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心から行いなさい。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正を報いとして受け取ることになります。不公平な扱いはありません。主人たちよ、あなた方は自分たちも天に主人を持つ者だと知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。そこまででありますけれども、18節19節を見ますと、妻たちよ、夫たちよと夫婦関係についての勧めが記されておりまして、また20節には子どもたちよ、また21節には父たちよと親子関係についての勧めが記されてあります。また22節には奴隷たちよと、また4章1節には主人たちよと、奴隷と主人についての勧めが記されてあるわけでありますけれども、パウロがここで家庭内の人間関係や社会における人間関係について取り上げておりますのは、コロサイの町は小アジアに位置しておりまして、古代のローマ帝国の属州にありましたから、当時のローマ社会の文化的あるいは社会的な影響が強くあったことが考えられます。その特徴といたしまして、家族については家長を中心とした、厳格な家父長制をとっておりまして、家長は家族や奴隷に対して、絶対的な権限を持ち、法的にも強い支配力を持っていたということであります。ですから妻は夫の所有物に近い存在として、社会的な活動は大きく制限されていたという状況です。夫への従順が強く求められて、妻に与えられた権利は限られていたということであります。また子供も父親の権威のもとにあって、成長するまでは法的にも自立した存在ではなかったわけであります。親の指示に従うことは 当然であるとされておりました。また奴隷はローマ社会において人口の10から 20% いたと言われております。人数にいたしますと5000万から1000万人という多くの人がいたと見られておりまして、社会を支える重要な労働力となっておりました。それらの方々がついていた仕事はさまざまでありますけれども、中には教師や医者のような専門的な技能を持つ者もいたようでありまして、そういった方々は高い待遇を受けていたということであります。基本的にはローマ法では奴隷は物として扱われて、人権はなかったということであります。そのような中で創造秩序の回復をもたらす福音が伝えられて、教会が起こされたわけでありますけれども、コロサイ教会にはローマ社会の文化だけではなくて立法主義等の間違った教え等が入ってきておりましたので、パウロは社会を構成する最小単位である家族の健全な在り方や奴隷や主人の在り方について述べているわけであります。健全な家庭の建設なくして健全な社会の構築はないということであります。まずここで取り上げられておりますのは、家族の中心である夫婦関係についてであります。18節19節をもう一度お読みいたします。妻たちを主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちを妻を愛しなさい。妻に対してつらかたってはいけませんと。まず妻に対して夫に従いなさいと勧められているわけでありますけれども、この従うという言葉には、服従するという意味以外にも使えるとか協力するという意味も含まれているということであります。創世記2章の18節には、また神である主は言われた。人が一人でいるのはよくない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろうと記されてありまして、アダムは助け手としてエヴァが与えられるわけでありますけれども、同じ創世記1章27節には、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。と記されてあります。またガラテヤ人の手紙3章28節には、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。なぜなら、あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。と記されてありますように、エヴァは、助けてとして創造されましたけれども、男も女も神の前には平等であると教えられているわけであります。神は創造の秩序をもって男と女を作られました。男も女も神の前には平等でありますけれども、それぞれ役割があるということであります。ですからコロサイ人の手紙3章18節の夫に従いなさいという勧めは、盲目的絶対的な服従ではなくて、夫のリーダーシップを尊重し、夫と協力的な関係を築くことを勧めていると教えられるわけであります。創世記2章24節には、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのであると記されてありますけれども、夫は妻の助けによってその力を発揮することができるわけであります。しかし現実問題、一緒に生活しておりますと、それぞれ不完全な人間でありますので、お互いの欠点が見えてまいりまして、不満もたまってしまうかもしれません。ですからそれぞれ主にある夫婦として互いの欠点を補い合いながら、それぞれの役割を発揮して健全な主にある家庭を築くことができたらと思います。 先ほど創世記2章24節の御言葉を読ませていただきましたけれども、まあ、それゆえ男は父と離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであるという御言葉でありますけれども、まあ、この御言葉によるなら家族は結婚によって新しく形成されるということであります。息子娘は結婚するまでは同じ家族でありました。しかし結婚することによって息子娘は今までの家族から離れていって新しい家族新しい家庭を形成することになります。もちろん親子関係が切れるわけではありません。日本では第二次世界大戦まで民法で家制度が定められておりました。ローマ法の家父長制度とは異なりますけれども家長の権限はとても強く、その戦後もその影響が残っておりまして、今も何々家という言い方をいたします。しかし同じ姓を名乗っておりましても結婚して新しい家庭新しい家族を作ったならば同じ家族同じファミリーではないという認識を持つ必要があるのではないでしょうか。それそれといたしまして、続く、19節には夫たちを妻を愛しなさい妻に対してつらかたってはいけませんと夫への勧めが記されてあります。妻を愛しなさいと夫に求められているのは、単なる感情的な行為ではなくて相手を大切にし思いやる、積極的な愛であります。単なる感情的な行為であれば、一時は燃え上がるかもしれいたしませんけれども、時間が経つに従って消失してしまうことがあるのではないでしょうか。エペソ人への手紙5章ではキリストが教会を愛したように、自己犠牲的な愛で妻を愛するようにと勧められてあります。辛く当たってはならないと、これは肉体的、精神的な虐待、いわゆる DV はもちろんでありますけれども、冷たい態度や言葉あるいは思いやりのない接し方など妻を傷つけるような行為をしてはならないということではないでしょうか。妻を尊重し優しく接することが求められているということであります。繰り返しになりますけれどもコロサイ人への手紙では、夫婦関係について短くまとめられてありますけれども夫婦それぞれに異なる責任があるということやまた家庭内の秩序を保ち、互いに尊重し合うことが重要視されております。また愛の重要性、特に夫に対して妻への深い愛情が求められていると教えられるのではないかと思います。そしてこれらの教えは創造秩序の回復に預かりキリストにある新しい生活を歩むものとして家庭内でもその信仰を反映させるべきであることが教えられているのではないかと思います。続いて20節21節でありますけれども子供たちを父たちをと記されてありますように親子関係についての勧めが述べられてあります。子供たちに対してはすべてのことについて両親に従いなさいということでありますけれどもすべてのことについては基本的には親の指示や指導に対して従順であるべきということでありますけれども、この従順は絶対的なものではなくて、それが主に喜ばれることなのかどうか、よく考える必要があると。もし親の指示が神の教えに反するような場合には、神に従うことが優先されるということであります。十節後半には、それは主に喜ばれることなのですと記されてありますけれども、親に従うことは、 単に道徳的に良い行いであるだけではなくて、神の御心にかなうことでありまして、神に喜ばれる行為であるということであります。出エジプト記20章12節には、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためであると、神が与えられた10回の第5回に父と母を敬えと記されてありますけれども、親の権威は神によって与えられたものでありますので、両親への従順は、10回に示された神への従順でもあります。続く21節では、父たちよと子供への親、特に父親の子供に対しての勧めが記されてあります。子供たちを苛立たせてはいけません、その子たちが意欲を失わないようにするためですと記されてありますけれども、子供たちは小さい時は素直に親の言うことを聞きますけれども、成長してまいりますと、親の対応によっては不満を持ったり、また心に怒りを覚えたり、場合によっては反抗的になったりと揺れ動くわけであります。暴力や虐待は論外でありますけれども、怒りや感情に任せて大声で叱ったり、また人格を否定するような言葉を使ったりすることで、子どもの自尊心を傷つけたり、自信を失わせてしまう、そのようなことがあるかもしれません。また子どもとの約束を簡単に破ってしまったり、子どもの信頼を裏切ってしまうようなことがあったりするのではないでしょうか。一貫性のないしつけや、また過度な束縛や干渉、また兄弟間の不公平な扱い等をしてしまうことがあるかもしれません。そのようなことで子どもを苛立たせるような結果を招いてしまうことが時にはあるのではないでしょうか。エペソ人への手紙6章4節には、父たちを自分の子どもたちを送らせてはいけません、むしろ主の教育と訓戒によって育てなさいと記されてありますけれども、親は子どもにとって何が大切であり、また何が必要なのかを吟味して、それを押し付けるのではなく、子どもの心に寄り添って子どもが理解できるように配慮してあげることが必要なのではないでしょうか。続く22節以降ですけれども、22節には奴隷たちよ、また4章1節には主人たちよと記されてありますけれども、奴隷と主人、それぞれに勧めがされております。こういった聖書に記されている、奴隷に関する記事を見てある方は、聖書は奴隷制度を認めているのかと批判的に見る方もいるようでありますけれども、聖書は奴隷制度を認めているわけではなく、現実に奴隷の身分の人や奴隷を所有している人もいて、そのような方々の中からクリスチャンになる人もおりましたので、パウロは当時の社会に存在した奴隷と主人という主従関係についてキリスト者としての具体的な態度を教えているわけであります。まずは奴隷たちへの勧めでありますけれども、22節では、地上の主人に単なる表面的な服従ではなくて、真心から主を恐れるように従うべきであると教えております。そして23節には、人に見られている時だけではなくて、主を恐れて真心から常に誠実に働くということが求められております。そして24節には、自分の労苦の最終的な報いは地上の主人からではなくて主キリストから与えられるという希望を持つように教えているわけでありますけれども、それは奴隷としての苦難の中で 信仰を持ち続ける、持ち続けていくため、いく時の大きな励ましとなったのではないかと思います。また25節では、どれであっても不正な行いは神によって裁かれるということが示唆されておりまして、たとえ苦難の中にあってもクリスチャンとして誠実に歩むことが求められているわけであります。続いて4章1節では、奴隷を所有する主人に対してあなた方は自分たちも天に主人を持つものだと知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさいとパウロは語ります。主人は自分の奴隷に対して人としての尊厳を認め、公平、公正で公平な扱いをするように命じているわけであります。その理由といたしましては、主人自身も天に主人であるキリストを持っていることを意識して、権力を持つ者がその権力を乱用することなく謙虚さと責任感を持って、奴隷という身分であっても、その当時法的に奴隷が人としての権利を持っていなかったとしても、神の前には人としての尊厳があると、そのことを認めてそのように対応する大切さを教えているわけであります。コルサイ人へのこの箇所は、当時の主従関係という厳しい現実の中で信仰を持つ者がどのように人間性を保ち、神の御心にかなう生き方をすべきか、そのことを教えております。それは単なる服従やまた支配ではなくて、互いを尊重し、最終的には権威者である神の前に謙虚であるという姿勢を示すものであります。それは現代の職場やまた上下関係においても、この箇所の進めは公正さ、また誠実さ、そしてまた互いに尊重する態度を持つことの重要性を教えていると言えるのではないでしょうか。本日はコロサイ人への手紙3章18節から4章1節の中から、主にある幸いな人間関係の回復を求めてというテーマで、夫婦関係について、また親子関係について、また奴隷と主人という主従関係についての3つの点について覚えましたけれども、これらの勧め、ご命令は自分の力で成し遂げるということはなかなか難しいのではないかと思います。しかしピリピ人への手紙1章6節を見ますと、このように書かれてあります。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますと、このように記されてあります。愛と恵みに満ちておられる、生きておられる主により頼み、祈りつつ歩んでまいりたいと思います。以上で終わらせていただきます。最後に一言祈らせていただきます。天におられます生ける誠の父なる神様、尊き皆をあがめます。今日共に一つところに集い、イエス様の尊い御業を覚えつつ、また御言葉を覚えることができ、心から感謝いたします。あなた様から遠く離れ、罪の中に死に、この世は混乱の中にありますけれども、そのような中から御前に召してくださったことを心から感謝いたします。あなた様が創造されたこの世界は秩序ある世界であり、祝福された世界でありました。それから罪が入り、混乱の中にあったわけでありますけれども、しかしイエス様が尊い犠牲を払ってくださり、創造秩序の回復をなさってくださり、私たちはただただ恵みによってその秩序の回復に預からせていただいたことを覚え、心から感謝いたします。この世の歩みにおいて 夫婦関係、また親子関係、また社会生活におけるさまざまな関係、そこには本当にいろいろな問題ありますけれども、どうぞ御言葉の勧めに従って御言葉をどうぞ日々の生活の中に実行して行き、神様の御心を行うことができますように、そしてまたそのことを通して神様のご栄光を表していくことができますように、どうぞお助けください。この時を心から感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。